それでは後半の授業に入らせていただきます。ミニ英作演習の43ページを開きいただきまして、今日は4でございます。影響を与える、出てまいりました。インフルエンスですね。これはもう簡単といえば簡単でして、割と長い時間をかけてっていうニュアンスとしては、すぐに影響が出るというのは、アフェクトとか、あれはもうすぐにパッと反響が出るっていう感じなんですけど、インフルエンスは割と時間をかけてというニュアンスがあります。日本人のものの考え方は仏教思想の影響によるところが大きい。今もそうだっていうところを取っていこうということなんですが、答えをご覧いただきますと、 The Japanese way of thinking has been greatly influenced by Buddhist ideas. Greatly は largely でもちろん結構ですね。どうして、現在完了形なのかと、これ受け身になってるだけですけども、was influenced ってしますと今は違うみたいな、過去の出来事になっちゃうんですね。で、過去の出来事ってことは今ともかけ離れて、どちらかというと今関係ないんですよっていうニュアンスになってしまいます。ですから、いまだにもちろんものの考え方の中には仏教全部入ってますですから、今もそうなんですよということで has been influenced という、今も含めて昔からという、こういう時制の使い方をしています。最もその現在完了形が効果を発揮するような場面かと思います。ブディストはスペリング注意ですね、 D を重ねていただく、もうこのあたり皆さんよろしいでしょう。ちなみに西洋思想はウエスタンアイディアズって言います。 W 大文字でウエスタンアイディアズ、はい、よろしいですね。ものの考え方なんていうことなんで、ジャパニーズ way of thinking とこんな訳語になっています。さあ今度は B、 国民の怒りが政府を左右するかもしれない。この左右するってところに影響を与えるっていう言葉が入ってきます。 The people's anger、 座がなくてもいいです、普通の people's anger でもいいですけども、 could influenceThe government、 ガバメントには座がもう一緒についてくるというふうにお考えください。ガバメントって言ったら当然その国のことですから、人の国の政府のことってありえません。ですからザ・ガバメントはその国のというふうに取っていただいていいです。クドはどうでしょうね、メイとかマイとでももちろん結構です。クドはメイにされてもマイトにされても全然構いません。エンゲルって ANGER、もっと怒りが高まりますと Rage ってなります。 R-A-G-E、 かなり怒ってる、もっと怒りが高、もう激怒ってなると Fury って言い方あるんです。 F-U-R-Y ですから、怒りの程度を単語によって、まあ、日本でも激怒するとか、怒るとかって若干のこう言い換えがありますが、 Anger、 次が Rage、 R-A-G-E、 一番最高度の怒りが F-U-R-IFURY、 こういう Fury という言い方もございます。はい、続いて今度は2番、プロモートとエンカレッジ、両方とも促進する、あるいは進行するとかですね。両方どっちでも同じように使ってっていいんですけども、この時だけは片っぽはいいけど片っぽはダメっていうのがあります。この時だけ、これ D に出てきますんで、まずは C から言ってみます。国際交流を盛り上げていくのは私たちの務めだ。 It is our duty to からが新主語です。 To promote, to encourage international exchanges ってなってます。国際交流ってここでちょっと迷いますよね。数えられるかな、あの国とは7つ、この国とはそういうもんじゃないんじゃないか、結論を言いますと、これはS があってもなくても結構なんです。エクスチェンジというのは通常交流という意味では S つかないんです。なんで S つけてるんですか。多分ですね、これは国ごとに複数って数えられるからという立場でつけてるんだと思います。じゃあこういう時ってどうしたらいいんでしょうか。両方ある時は無理して S つける必要はないと思います。 ご自分の中で明確にものが目の前にあって一つ二つって数えられるな、これとこれって区別できるなっていうものじゃない、ちょっと数えられないんじゃないか、抽象的すぎてっていう時にはそうお感じになったらつけない方が安全でしょうね。ですからこれはつける必要はない、つけずにもちろんこれは正解でございます、はい、そんなふうにご自身で、名詞が数えられるかどうかっていうのはご判断ください。で今度は D でございます。暖かさと雨は植物の成長を促進する、 Warmth and Rain、 これも抽象名詞ですね。暖かさ、雨もこれ数えられませんがそのままで結構です。 Encourage、 座もつきませんよ、どの暖かさのことを言ってるか関係ありませんから座もつきませんですね、普通にこのまま。 Encourage, promote the growth of plants、 上は第三分形、第三分形は OK、 下はダメなんです。じゃあ下は何分形かちょっとご覧ください。 Warmth and rain encourage plants to grow、 何分形でしょう。第五分形です。あ、そういうことですか。第五分形の時はプロモートはダメなんですか。なぜですか。プロモートは特に人が目的になるときに昇進させるっていう意味になっちゃうんです。 They promoted him to be、 例えばメイヤーとか、あるいはメイヤーは昇進はさせないでしょ、選挙だから。あ、それはそうだ。じゃあキャプテンとか、キャプテンってこれはまあ、陸軍の中での、日本ではこう言わないかもしれません。彼らは彼を大尉さんにと、陸軍の大尉へと昇進させた。なんで、ね、キャプテンにはあがつかないんですか、メイヤーもあがつかないんですか。つかないんです。保護のところでその人一人だけがなるという役職、これはもう代わりがいませんから監視いらない。保護になる彼、その人の役職地位はこれはあとかざとかいりません、ね。まあ、それはそれ置いといて、そうなんです。プロモートの時には、第五分形のプロモートは人を昇進させるっていうはっきりした意味がありますので、ですから、この促進するとか進行するっていうこととは全く違うんです。ですから、第五分形だけは使えない。じゃあ、プロモートなんて使わないでいつもエンカレッジでいいじゃない。そうなんです。それでいつもエンカレッジ1本やりでも結構なんですけども、プロモートで出てくる時もありますので同じ意味ですよということで覚えておいてください。そのくらいでございます。はい、じゃあこれで結構でございます。では今度は長めの英作文いきましょうか。62ページ、はい、サラリーマン云々かんぬんで出てきました。とあるそのいわゆるサラリーマンの日常についてのことですから、絶対にこれ覚えておいてくださいというのはまたございます。よろしいですか。じゃあ、行きましょう。10個また先に線を引いていただこうと思います。日本ではサラリーマン、一つ目はサラリーマンなんていうかが自宅へ帰って昼食をとる、自宅へ帰って昼食をとる、これは二つ目。という習慣がない。という習慣がない。これが三つ目です。し、ほとんどの会社で昼食時間は正午から一時間。正午から一時間。だけと決まっている。そのため、ほとんどの人が会社の社員食堂や近くのレストランなどで手早く済ませなければならない。オフィス街ってなんて言うんでしょう、オフィス街にあるレストランでは中へ入るのに順番待ちの長い行列ができるほど、この時間は混雑する、この時間。さあこれで、まあ、いきたいと思います。それでは回答の方を開けていただきましょう。42ページですか。日本のサラリーマン、書いてありませんけども、表現と用法の前にサラリーマンってなんて言うんでしょう。日本ではですか、日本のじゃないですね、日本ではですか、 In Japan in Japan カンマして、サラリーマンがのこの章です。サラリーマン、オフィスワーカーズって言い方です。サラリードメンとかサラリーメンって、日本で働いてらっしゃるあの外国の方はもう分かってますから、わざと使ったりしますけども、意味は分かるって言います。さすがに言わんとする意味分かるけど英語じゃないよなと。オフィスワーカーがいわゆる、まあ、ホワイトカラーのサラリーマンと我々が呼んでいる職種はオフィスワーカーです。もちろん OL なんてことはダメですよ。オフィスレディーだって、意味もワンとする意味分かるけどちょっと英語おかしい。男女関係ないですから、 OL なんていう表現もおかしくて、オフィスワーカーズで結構です。どうしてもですよ、ウィメンオフィスワーカーって、まあでもおかしいですよ。オフィスワーカーオフィスワーカーでいいですね、はい。自宅へ帰って朝食をとる。Go home for lunch。Go home and have lunch でももちろんいいです。For lunch、 これで意味が出ちゃうんですね。これで結構です。家に帰って、つまりお昼のために家に帰る。これで意味出ちゃいます。で、上に take lunch はダメって書いてあります。言う方いらっしゃいます。イギリスの方とかで take lunch って、もうその方の言葉として普通に使われる方もいますが、take っていう言葉は普通は薬を時に、薬を服用する、薬をわざわざ薬を体に入れる時に take っていう言葉を使うんだって、一応のこれはコンセンサスがあるみたいなんですね。eat っていうとなんかガツガツ食べるみたいなんでいいんだけども、eat でいいんだけども、普通は have っていう言い方が好まれるようです。今回は別に have と言わなくても結構。という習慣がない。今回はですね、習慣なんて言わないで、セルダム、そういうことは滅多にしないという言い方になってますが、これちょっとご覧いただきますと、丸が2つついてまして、一番上に×があります。まず一番上の×、これは、気持ちはわかるっていう感じは我々はですよね。習慣があるとかない、しかもというだから、同格にしてあるないだから、there is 構文にして there is no custom that。まずこの言い方全然日本語英語で言いません。習慣のカスタムは同格取りません。同格というのはそのことを説明しなきゃいけないんで、何々という知らせって言ったら知らせの内容をみんなに書かなきゃいけないんで、習慣っていろんなことがありますから、これ同格にならないです。じゃあ何て言ったらいいんですか。ゼアリズ構文もおかしいんです。どこどこに何々があるって、ものじゃないんで、あまりこういうふうな存在ってことも。というわけで、2つある丸の下です。It is not the customary for 誰々 to。 これよく使います。日本ではそういうことって習慣じゃないからなんですよねって外国の方にお伝えしたい場面って、この言葉はぜひマスターしておきたい言い方。 It is not customary っていう、こういう形容詞です。 for 誰々 to、ですから For Japanese people to なんて言うと、日本ではそういうことしないんですよ、習慣がないんでっていう言い方になりますですね。今度は3番です。昼食時間は正午から1時間だけと決まっている、はい、この言い方なんですけども、Give employees only 1 hour at noon。働いている方に1時間だけ正午から、まあ、お昼時間と与えられるんですよということなんですが、ここで間違えちゃいけないのが、ついからって書いてある言葉で from ってやっちゃうこと、これは前出てきましたですよね。梅雨は6月から、でも from 順とは言わないんでしたね。いつから始まるっていうのは、いつの始点、始まりはこの月にあるって言い直せば、6月にその始まりがある、6月から始まると、6月に in June、 begin in June でしたね。始点はここにある、ですから始点、始まるスタートっていうその瞬間はピッピッピッピン、12時になる、ですから afternoon です。 in じゃなくて時間ですから afternoon、 そこから1時間が始まるっていう言い方ですから、フロームになさないように。これよく我々が日本語の助詞に引っ張られてしまう間違い方の頻度が高いんです。で、どうしてもフロームを使うんでしたら、右側のページにありますように、from 12 to 1。 どこからどこまでっていう範囲を表すには、フロームとトゥを両方用いて、ここからここまでってわからないことの実態を、ここからここまでですって相手に知らせるってことは可能です。可能です。ですが、そういうふうに普通は範囲がここまでってよっぽどの範囲を知らせるんでなければ、こういうふうこの場面ではアットニューンで結構です。一番上に The Lunch Time Break ってあります。他の言い方もただのランチブレイク、ランチアワー、ランチタイム、いろんな言い方がありますけども、ランチブレイクぐらいが一番よく言うかなと。ランチブレイク、はい、これで、昼食時間という言い方どれでも結構です。で、社員食堂というのはここにありませんが、カンパニーカフェティアリアズ、カンパニーレストランって言いますと、会社が経営するレストランになっちゃいます。一般のお客さんも来ていただいてって、別に安いとは関係ない普通のレストランになっちゃいますから、あくまで社員食堂って書いてありますけども、これは社食ですよね。いわゆる福利厚生での一環として、安く社員の方だけに普通の値段と関係なく安く提供するということですから、これはカフェティアリアという言い方になります。キャンティーンとか、イギリス英語ではキャンティーンなんていう言い方もあるようですけど、カンパニーカフェティアリアでいいでしょう。そのため、これは thus、 for these reasons、 therefore、 この辺はどれでもいいです。近くのレストラン、これはですねよく出るところなんです。で、知らない方はだいたい近くでしょ、ニアーレストランってやっちゃうんです。これで罰なんです。そうですね、ここがちょっともう英語のルールでして、ニアレストランでなんでダメなんですか、 In the near future って言うじゃないですか、近い将来に。ですから、近いってのはニアで形容詞はあるんです。じゃあなんでいけないの、ニアレストランです。ニアレストランつって言いますと、前置詞に聞こえちゃうらしいんです。前置詞、つまりニア何々の近く、レストランの近くとも聞こえるから、これの理由だそうです。永遠に会えなくなっちゃうんですよ。レストランで待ってるから、近くのレストラン分かるでしょ、近くのレストランで会いましょうって言ってるつもりなのに、レストランの近くって捉えたら永遠に会えないわ。これ致命傷になっちゃうわけです。ですから、この言い方は一つに決まったわけです。 near restaurants って言いますとまずいんで、 near by って言葉を作りました。しかも、もっと、near by restaurants、発音が悪い我々ですと、ニアって言ったんじゃないかな、どっちかなってなりますので、ニアバイを形容詞なのに名詞の後ろに持ってきて言って、そこまで慎重に、レストランニアバイ、近くのレストラン。普通はそういうこと言いません。なんとかシングとか、なんとかバディとか、サムシングの時はホットって後ろにつきます。ホットサムシングって言うのは、なんとかシングっていう、なんとかバディとかっていう時は後ろに形容詞がつくっていう、これは名詞がそういうふうに指示してるんですが、このニアバイの場合は名詞の前でも後ろでもどちらでも分かりやすくするために後ろについてもいいというふうになっております。それだけこれは決定打になっちゃう大事な部分だということです。ですから、近くのレストラン、ニアレストランツって言い方はありませんですね。では、何々で手早く済まさなければならない。手早く済ますっていうのは、have to eat quickly。eat quickly です。手早く。eat quickly。ねばならないので、have to になってますね。大事なのは意外に at です。レストランで物を食べるのは at。in って、これ丸ですけども、三角って感じです。どっちかって言います。レストランに行って、ちゃんとそこでメニューを見て、メニュー通りにお料理を注文して、そしてその通りにお金を払って帰ってくる。これアットレストラン、レストランで、レストランの中での用途に沿って。インですと、悪く取ればですよ、レストランに行ったのになんか持ち込みで場所だけ借りちゃってっていうふうにも取れないことないと。ですから普通はアットなんですよね、というこのぐらいでございます。で、一番下にですね、A quick lunch ってあります。 ランチというのは数えられませんですね。誰にとっても頭に浮かぶのはお昼ご飯っていう概念です。お昼ご飯、一回の食事でもなければ、とにかくお昼に食べる食事という概念、食事をすること。ところがアクイックランチと言いますと、形容詞がつくと手早く食べなきゃいけない、その一回のその食事だけもうパーッとかっこまなきゃいけないという一回の食事という具体性を帯びてきます。ですからランチに形容詞がつくとあってつけるのが、これが必要になってくる。ここはちょっとどんな抽象名詞でもそうなんですけど、具体性を帯びますと、これは1回2回と数あるもののうちの一つってなっちゃう。ですからあが必要になってきます。オフィス街、ビジネスディストリクツって言い方あります。ビジネスエアリアズでも結構です。オフィスストリートってのは、これはもう、そのまんまでこういう言い方はないんですよと。オフィス街ですね。順番待ちの長い行列ができる。順番待ちの長い行列、これちょっと難しいんですけども、日本語で訳しますと、自分の順番を長い行列の中で待たなくてはならないんですって。ちょっと日本語を言い換えて、こういう言い方しかちょっと英語にならないでしょうと。自分の順番を待たなきゃいけないんです、それ長い行列の中でですよ、という言い方になります。列ができるって言われてもこれはちょっと難しいですか。というわけで、 Customers have to wait their turns。 One's turn って順番ってことですよね。turns、 別にぐるぐる回るわけじゃ、ターンするわけじゃなくて、あなたの順番。 in long lines、 通常はラインズは複数形でいいんじゃないかと思いますね。単数形よりも複数形でいいと思います。上のこの QUEUES って何これ、クイウイじゃん、 Q です。 Q、 まあイギリス英語ですね。イギリス人はこれ小さい頃からここだけは、ここだけはちょっと怒られちゃいますけども、必ず列に並ぶってことはしつけられてるんで、それだけ見ると非常に紳士的な、礼儀のいい国に見えるわけですよね。なんか悪口言ってるわけじゃないですよ。まあそれはもう見習うところでして、列に並んでますというのは非常に当たり前のことと。ですが書くときにはちょっとこれはラインズの方がはるかに書きやすいわけですね。はい、というわけでこういう言い方でございます。続いて、この時間は混雑する。これそのまま訳しちゃったら罰になります。一番下ご覧ください。この時間は混雑。This time is crowded って、なんでいけないの？これ日本語の曖昧さです。時間が混雑しますか？で、混雑してない時間ってあるんですか？ということですね。チッチギチみたいな話ですよね。どうやって混雑するんだ、時間が、と。じゃなくて、混雑するのはレストランでしょうと。レストランがこの時間になると混雑するんでしょうっていう、ここでございまして、何にも違和感感じないんですけども、この時間混雑するのよと省いちゃってるんですね。レストランはこの時間になると、だいたいこのぐらいの時間の時には混雑する。ですからちゃんと日本語のこの省略部分も補って、ちゃんとこの英語になるように、レストランズ are so crowded around this time、 このぐらいの時間、 during this time でもいいです。 around じゃなくて during this time でもいいです。ですから in this time ぐらいでも別に構いません。この時間は、でもはっきりした時間じゃないんで、このぐらいのという意味で around ぐらいになるわけです。はい、このその厳密さっていうのは英語の特徴ですから、事実じゃないことを書いちゃダメですね。時間が混雑できません。こういうところっていうのはちょっと危ないところでございます。さあ、そうしましたら、いかがでしょうか。こういう表現しかできないというところがありました。ちょっと難しいですけども。いきますよ。サラリーマン、オフィスワーカーズ。自宅に帰って昼食をとる。Go home and、あるいは for lunch and have lunch ですね。こういう習慣がない。確かに rarely とか seldom で表現してましたが、別の言い方は、It is not customary for 誰々 to。 これちょっと覚えていただくと結構。正午から1時間 an hour at noon です。正午を起点として1時間。そのため therefore 近くのレストラン、 Nearby restaurant、 あるいは restaurants nearby。 社員食堂、 Company cafeterias。 オフィス街、 Business districts、 あるいは business areas。 この、いや、自分の順番を待つ、自分の順番を待つ、順番待ちのです。自分の順番を待つ。Wait one's turns。Wait one's turns。自分の順番を待つ。この時間、このぐらいの時間。Around this time。Around this time。はい、よろしいですね。はい、大変結構でした。はい、ここでもサラリーマンとかってことはこれで OK ということでございます。さあ、そうしましたら、ここからのお時間ですけども、日本的辞書の Q&A 参りましょう。今日は4です。78、79出てまいりました。お料理、料理の1、2とありますが、今日は料理のその1でございます。日本人の朝食、日本人の食事は全体的にバラエティに富んでいるが、朝食も例外ではない。二次試験においては必ず伝統的和風朝食を問われるが、必ずってこれどこに、それこそ復習はここどこに書かれるの、必ず伝統的和風朝食を聞かれるということです。必ず問われるわけじゃないんです。問われるとしたら、日本の伝統的なこれって何ですかって聞かれるんですよ。ですからこれ覚えておかないとダメなんです。実際は、実際日本人の朝食は、別に、そうです。どちらかのタイプ。西洋式もあるし、交互に取るし、ミックス型に取るし、いろいろですけども、聞かれるのはこれ。はい。ってことは、これだけ覚えなきゃいけないってことですね、ってことです。伝統的な日本の朝食といえば、ご飯、干物、海苔、味噌汁、漬物。boiled rice, dried fish, seaweed, 味噌スープ、pickles。納豆ないの？納豆ないんです。関東だけですからね。関西はあまり食べにならないんで、てやんでって方もいらっしゃると思いますけど、入んないんですよ。干物なんて食べる？お隣さんまで匂っちゃって。一応これ伝統的にこれ入ってるんで、あ、そうなの？と。あとでこれ英語は覚えていただこうと。西洋的、西洋風の朝食はパン、コーンフレーク、卵、コーヒー、ジュース。日本では朝食に野菜サラダを食べることも多いが、多いですかね。西洋人は朝食と野菜サラダは食べない傾向に。これも一概に言えないですね。私も1年間お世話になった子、毎日レタスを切ったもの出ましたよ。それをサラダと呼ぶかどうか別にしてですよ。毎朝出ました。これはテーブルの上に10種類ぐらいシリアルが、つまりシスコーンが置いてあって、それはメニュー、毎日今日はどれにしようかなって、あるんですけども、何でも全部牛乳かけて食べるっていう意味は同じなんですけども、まあメニュー豊富って感じですよね。ですからこの辺ってね、家庭、ご家庭違うかと思います。話は飛んで、握り寿司の作り方。ご飯を酢と砂糖と塩で味付け。いきなりご飯の炊き方はいらないですよと。はじめちょろちょろ中パッパさ説明できませんから、ご飯があって、そこから酢飯を作るんですと。これも砂糖入れるのかいと、江戸っ子ないこちとらっていう方もいらっしゃると、普通入れないって方いらっしゃいますよね。でも一応は砂糖入れるってことにしといてた全国平均でございます。小さな俵型にする、わさびをつけて生魚を乗せる。本当は生魚にわさびをつけるが説明が難しくなるので英文例のようにしても良いだろうと。で、事実と違うこと言うんですか？まあちょっと微妙にそうなんですけど、まあ後でこの方が楽だから、胃に入っちゃえば同じだし、あ、蓋開けてみる人はいないしっていう、こういう、若干便宜上って現実味を帯びております。後でこれ見てますね。すき焼きの作り方。牛肉の薄切りネギ豆腐椎茸をテーブルの上で煮て作る、醤油砂糖を酒で味付けする。これも割り下っていう方はほとんどだと思うんですね。関東ですと白滝がなくてどうしてすき焼きなんだい。じゃあ白滝って説明してくださいよって、白滝って言っちゃったらもう言わなきゃいけないんですよって。割り下って言ったら、割り下、what is 割り下？割り下？やっぱり割り下使わないとは言えないんですよってことですから、まあ皆さん、ここだけは関西風でいいと。驚きます。上からお砂糖振りますからね。そうやって作ってくれるってお店行ってびっくりしましたよ。コーヒー入れるお砂糖をですね、お肉の中かけるんですよ。 で最初こういう感じでしたね。でもそれで食べると美味しいんですね。いやー全く食べ方は違うんですが、今日はこの一応食べ方ってことで作ってることにしていただこうということなんですね。大事なのはテーブルの上で煮るってところが一番大事でございます。奥の方で作ってたら牛丼になっちゃいますから、みんなで箸でついて食べるってところが実は一番結構ここ大事でございます。続いてですね、天ぷらの作り方、作ったことないって方結構いらっしゃると思う。特に男性はここまでですから、作り方をこう素でですね、これはこうやって作るんだと、覚えていただかなきゃいけないです。生の魚介類を小麦粉と卵を水で溶いた子猫って言うんですね。別ににゃーって言うわけじゃないんですけど、子猫って言うんです、素早く揚げる、揚げたての熱々をつゆとともに出す、まあ、こういうことなんです。へーと、これ後でじゃあ実際に英語で言ってみようと。和食の特徴、右のページです。ご飯と日本酒に合うようにできています。魚介類の自然の風味を生かすようにできています。ソースとかでいろいろ上から味付けしません。そのままで食べます。料理の盛り付けが独特、見た目に綺麗に盛ります。みんな一緒ごちゃくちゃにしません。綺麗にします。目でも食べるなんて言われます。で、体にいいんです。体にいいってことをなんて言ったらいいか。低カロリー、ローインカロリーズ。インは何々という点で、カロリーという点では低い。プロテイン、タンパクという点では高い。おお、それはいいな。カロリー低くてタンパク質があるんだ。結構でございます。バランス食です。Well balanced food。ですから、世界で日本は、また寿命が伸びてと。女性は世界一。男性も世界4位ですけど、ほとんど差がなくてっていう出ましたですね。これですよということです。日本を訪れる方の理由の2番目は、本場の日本食を食べたいってことですから、これはもうちょっと語れなきゃいけないわけですね。日本食、日本人の食生活の洋風化、パンとミルクが普及したのは戦後です。アメリカはちょっと小麦が余っちゃった時に、日本で、食べられよってこと、小さい時に親しんだ味ってのはそのまま大人になって思って、その通りですね。今もうパン食朝って方結構普及したのは、やっぱそれが大きいと言われてます。戦争直後、米国より大量の小麦を安く輸入できた、買えってことで買わされちゃったってこともあるんですけど、学校ではパンとミルクを給食に出し始めた、それとこれと生活の洋風化によってパンとミルクは日本人の常食になりました。まあそうですね。参考として、お料理はフードとかフーズ、日常の飲食物、食品、栄養というか体に悪いっていうような、ちょっとそういうフィルターがかかってきますと、フードというよりはダイエットって言い方になります。食べ物をダイエット呼ぶようになりますね。お料理、お皿に乗ったお料理、クイズイン、これはあがつきません。あるいはディッシュ、これみんなで大皿を取り分けるなんていうニュアンスが頭に浮かぶなんて言います。フード、もちろん同じですよ、どれでも結構。食卓に出された食べ物はフェア、あんまり、まあ、知っといていいぐらいです。あ、ビルオブフェアっていうのは、高級店ではメニューをこう書いてあるらしいんです。お目にかかったことないんですけど、あ、ビルオブフェアって書いてあるらしいんですね。一回の食事。食事にはいろんな料理が何品か出てくるかもしれない。お食事はミールって言います。ミールキューポンって言いますね、お食事券とか。目玉焼きはフライドエッグ。目玉焼きが片面とか両面とか、どういうわけか、アメリカの方は両面焼きますですね。オーバー、イージーオーバーと、オーバーイージーとか。あんまり硬くしないで、両面、武器っちゃなくせに両面焼くんで、ちょっと中から黄身が出ちゃったりとか。黄身が生のままっていうのは食べる習慣ないみたいですね。日本の卵はもうそういう意味では秀逸ですよ。生のまま我々ご飯にかけて食べますから、生で食べてもいい品質なんですね。中国大陸とかはもう絶対食べないって言いますよ。危なくて食べれない。ですから日本のように10倍のお金出しても生で食べれる卵、ご飯にかけて美味しいってことが分かって今売れてるらしいですけど、ですから日本の常識はちょっと違うんだということみたいです。さて、じゃあこのあたり英語でどのぐらいで聞かれてくるんでしょうか。20ページです。 What do most Japanese people eat for breakfast? 大抵日本人朝ごはんに何を食べるんですか。 Generally, 一般的に言って There are two common types of breakfast、 まあ2種類朝食の種類があるんですよ。 One is the traditional breakfast of OVO. ここからいきますよ。一つは伝統的な朝食でペケペケペケペケからなっているんです。その構成要素としてはボイルドライスですね。ライスだけですと硬くて食べれませんよね。ネズミじゃないんだから。ボイルドライス。ドライドフィッシュ。干物、ドライドフィッシュ。シーウィード。なんか海の苔みたいですか。なんかまずそうな感じがするんで。シーベジタブルって言いますね。海苔です。アメリカ人でかなり年配の方は小さい頃飲んだ風邪薬、まだいい薬がないんで粉の風邪薬飲んでた、その粉の風邪薬の風味と海苔の風味がなんか同じらしいんです。ちょっとごめん、ちょっとこの風味がちょっと食べたくない、お醤油つけると大丈夫、いやちょっとダメだ、お若い方は大丈夫らしいですけど、海苔でございます。味噌スープ、味噌汁、エンドピクルス、これ漬物ですね。でこれ覚えなきゃいけないから。そうなんです。The other is、 残りは2つ紹介しますが、残りは A Western Style Breakfast、 Breakfast に A がついてますが、西洋式の朝ごはん、 Bread or Cereal、 Eggs and Coffee or Orange Juice、 まあこういうものですね。朝卵ちゃんと焼いてくれるなんていうのはみんなで教会行った日曜日とかっていう感じですから、平日はだいたいシリアルだけで牛乳かけてっていう方が普通のだと思います、西洋料理で。ブレックファーストの加算不加算の例ということで、1,2,3,4 番ご覧ください。 I had a working breakfast。 ブレックファーストというのはあはつきません。ランチも同じです。ところが working、 働いてるってどういうこと。これ働くための朝食、つまり商談しながらの朝食会、お客様と一緒にもう朝ごはんを囲んですよ、いや豆ですよね、勤勉ですよね、打ち合わせをしながらっていうのが working breakfast、こういうことでございます。ビジネス用の朝食のことを指します。まあワーキングと入ったことによって、形容詞が入ったことによって、1回のそのどこにでも行われているビジネス用の朝食の一つですから、あが必要になってくるということです。では続いて、2番です。 How do you make sushi? 寿司はクックって言っちゃまずですね。クックというのは熱で調理する、加熱ってことがもうクックっていうのは意味含まれますから、お寿司は加熱して焼いたり煮たり油でってのはありえませんですから、メイクって言葉が正しくなってきます。 First、 まあ最初にこうですよ、まあ説明の仕方ですね。まず最初に Season boiled rice with vinegar, sugar and salt。 Season は季節じゃありません。最初に、これ動詞ですか命令文です。味をつけるって動詞です。シーズニングソルトとかシーズニングなんとかってよくありますけど、味付けのためのっていうことですね。ですから味をつける。茹でたご飯にお酢とお砂糖とお塩で味をつけるんです。最初にそこから始めます。でそれからForm a small handful of rice、 小さな手でつまめるほどの量のそのお米をform into 何々の形に形作ってください。an oblong bowl、 oblong bowl、 横長のボールの形に形を整えてください。楕円って言ったんです。昔はオーバルシェイプって言ったんですけど、昔は。最近よーく見るとロボットさんがガッチャンガッチャンって作ってたらしいです。ですからシャリが小さくなって形もですね、このなんかこう楕円じゃなくてちょっと角張ってきてるんですね。ですからまあ今時はオブロンボールというような長方形に似た横長のボールなんです。 Put a dab of wasabi。 A dab of は一塗り、一塗り、一塗りでいいんですよ。 wasabi かっこして grated Japanese horse radish、 ジャパニーズホースラディッシュをこういうふうにおろしたもの。ホースラディッシュというのは見た目は生姜の色をしている黄色っぽいんですけども、食べるとピーンとくる、まさにわさびの味がする、そういう西洋のローストビーフと必ずついてくる、グレービーソースの一緒についてくるです。あ、ホースラディッシュの仲間なんだ、じゃあそんなに塗っちゃいけないなって、分かっていただけるものでございます。わさびはただ 中華圏の方はあのチューブで言うと1本全部使っちゃうって言いますね。やっぱ辛くないと美味しくないんだっつって、あれうまいなっていうのがすごいらしいんですけど、まあ一応一塗りですですか。オンディス、はい、これお気づきください。ディスって何ですか。先ほど手であの横長のボールを作ってください、シャリ作りました、その上にあのわさび一塗りするんです、それからってもう次行っちゃいます。これ事実と違うんですね。シャリに塗るかいいなと、ネタに塗るんでしょと、でもこれで行っちゃうんです。 And then それからトップ it with a slice of raw fish、 トップ A with B、 トップ A with B、 A のてっぺんに B を乗せなさい、 A のてっぺんに B を乗せなさい、 A のてっぺんに、つまりもう一塗りのわさびを塗ったそのシャリのてっぺんに、てっぺんに a slice of raw fish を乗せなさい、生魚の一切れを乗せなさい、ああその通り、ああできましたと。 A のてっぺんに B を乗せるんですよ、トップ A with B。 この時大事なのはスライスオブのスライスなくしちゃうと大変なことになるんです。ああローフィッシュって一匹丸ごととしてどうするんですか、アザラシとかトドになっちゃうわけですよね。ですからの材料系というのはチキンもそうですね、材料としての鶏肉ですから、 I had chicken for lunch だったら、今日はお昼にあの鶏食べました、 I had a chicken って言ったら大変なことになっちゃう。って目を見て、ってなりますですね。あってつけることによってその材料が一つの形になるってことは、あの一羽になりますから、一羽丸ごと食べましたってことなんです。ですからローフィッシュも材料になっているものをあってつけちゃうと生魚一匹丸ごとってなるんで、あがつくかどうかってのは大変なことです。材料とかこのお料理系の時にはご注意いただくわけです、はい、次が3番です。 How do you make すき焼き、すき焼きってどんな風に作るんですか。すき焼き is made with a thinly sliced beef ですね。 thinly sliced ってしないとこういう食べ方ってあんまりないんで、その塊と思っちゃいますが、これはもう必須です。 thinly sliced green onions, tofu and 椎茸 mushrooms。 being cooked の being がないんですけども、省略されてますが with 名詞 cooked、 今の材料が cooked in a pan、 鍋の中 at the table、 これ大事、 at the table、 テーブルで鍋の中で煮られるんです、それを食べるんです。 sugar soy sauce and sake are added for flavor。 意外と at the table は、はい、落とさないようにしてください。これ不対状況の文章ですね。 OK ですね。そうするとこれ大体皆さんも覚えていただくと、もう作戦ができるわけです。二次試験に聞かれるのは、日本料理でお好きなものって何ですかって聞かれたりするんですね。その先が読めるじゃないですか。じゃあその作り方ってどうやるんですかってことも読めますから、好きなものは何ですかって言うと大体すき焼き、あそうですか、じゃあすき焼き作り方待ってましたって言うときは、あんまりすき焼きですかって言ってこうバーっていくわけですね。ですから大体ガイドになろうって方は、ほとんどの方がすき焼きがお好きなんです、こういうことになるわけです。ですから一応しゃぶしゃぶと間違えないように焦っちゃいますのですね、さっきすき焼き言ったのになんですき焼きのすき焼きがしゃぶしゃぶになるかなって焦らないようにしていただこうと。じゃあ続いてページをめくっていただきましょう。はい、天ぷら出ました。 How do you make 天ぷら、さあ天ぷらってどうやって作るんですか、はい、天ぷらがお好きなんて言いますと、男性でも作り方してますかなんて聞いてくる来られる可能性ありますが、一応作ったことなくても作り方してよと、天ぷら is made by dipping fresh fish or vegetables、 魚やあるいは魚か野菜、まあフレッシュなものですね、それをdipping 浸すんです。どっぷりつけると浸す、 in a batter of flour mixed with egg and water、 はい、小麦と卵と水をこう一緒にしたバターの中に浸すんです。ここポイントがありまして、バターっていうのが野球のバッターと同じバッターらしいんですね。 で、なんでそこを申し上げているかというと、普通にバターっていうと味はバターで決まりますので雪印になっちゃうんです。普通は西洋の料理でバターって言ったらバター、あ、そうか、バターでやるんだって、簡単だね天ぷらってなっちゃいますので、このあっていうバターっていうのは非常にはっきりと発音しないと勘違いのもとになっちゃうんです。で、焼きのバッターだよって言うんですけど、なかなか我々難しくってですね、二次試験のこの時でもネイティブの先生がよく言われるんです。バッて、どうやって発音するの、では、どう、私はどうしたらいいかなと。日本語の中でもこんなあってあります。人に物を聞いた時とかって、帰ってくる時は特にお若い方、ちょ、聞いていいかしら、えってことあります。あの感じです。バッターって感じですね。なんだよって、ああいうふうによく言われますけど、あの感じで強く言っていただければ、まあ、いけると思います。それから、and then, quickly deep frying them in a pan. Deep frying はですね、フラインっていうのは油を使って炒める。炒めるための鍋。フライングパン。これがフライパンの元ですから。炒め専用鍋がフライパン。deep frying ってことは、油をディープ深くしたその中に、つまりディープフライングという行為は油で揚げるということなんです。鍋の中でそれらをフライで揚げる、つまり揚げるのです。油でクイックリ、ずっとじゃなくて素早く揚げるのです。 They are served hot with a special sauce、まあ、天つゆのことですね。特別なソースにつけて温かい状態で出されます。はい、これでいいです。で、ノートの上は結構ですし、下、このエグは殻から取り出した中身で特定の形を持たないためにアンカウンタブルとなっていることに注意。そうですね、食べ物の場合はもうこれは材料になってます。1個2個と数えられませんから、エグ、そうです。例えば You've got egg all down your tie。 あらー、いやどうしちゃったの、ネクタイに卵があらーってついちゃってってっていう時にこういう言い方になりますね。これはやっぱりアンエグはおかしいですよね。 You've got an egg all down your tie。 オブジェじゃないんですから、卵ぶら下げてってどうしたんですかっていうことになっちゃいますもんね。いいですね、卵垂れてるよってのはそういうことですね。で、今度5番いきましょうか。What are some differences between Western and Japanese cuisine? 西洋と日本料理の違いは何ですか。これ独特の言葉を覚えていただくって言葉を申し上げます。これだって申し上げますよ。Unlike Western cuisine, 西洋料理と違いまして、Japanese dishes are prepared。まあ、prepared というのもさっきのメイクと同じ。この方がよく使われます。be prepared。作られる。cook を避けるわけです。日本料理といったら、prepared が一番いいでしょう。so as to、ここです。go well with。合うってやつです。スーツとかマッチはおかしいんですね。これはやっぱりご飯やお酒に合う、これが go well with って、これも独特、この言葉しかない、この言葉で表現したんです。 and to enhance、 これが価値を高めるって意味なんですが、風味を生かすっていうのはこの enhance なんです。 the natural flavor of seafood、もともと持っているものをより生かすということなんです。もともとの風味を生かす、はい、すごい強い風味のソースとかで味をっていう、そういうフランス料理とは違うと、こういうことです。 The food is aesthetically placed on dishes。 エステって呼びますね、我々。あれフランス語読みらしいです。エステティック、エステティックのエス、手を取るんです。英語読みはエステティック、エステティカリ、美的に、美的センスの点で、美的に、つまり美しくお皿に置かれる、飾られるのです、ってこういう言い方です。盛り付けが美しいって意味になりますね。下にはノートで、はい、プリペアはさっき申し上げた、エンハンスはこれは風味を生かすって時にこの言葉を使います。さあ、そうしましたら今日の最後は日本人論の Q&A です。Why is it difficult to find babysitters in Japan? 全然お料理と関係ないですよ。どうして日本ではベイビーシッターさんを見つけるの難しいんですか？これはもう、だってベイビーシッターって我々、 日本の習慣じゃないですから、はい、ここを取れればいいんです。
It is because babysitting itself is hardly part of Japanese culture。
ベイビーシッティングするっていうこと自体が日本の、まあ、文化の一部分じゃないんですよね。それが理由なんですよ。
Unlike in the United States、
アメリカとは違いまして、はい、ここから出てきました。
It is not the customary for a Japanese couple。
日本のご夫婦が to go out by themselves、 自分たちだけで外出する。
Leaving their children in someone else's care。
これ分子構文、誰か他の人にその子供のケア、まあおもりというものを残したままで自分たちだけで外出するってのは、それはあの日本人のそのカップの習慣じゃないんです。そういうことしないんですよね。
これだけでもぴったり。
Generally speaking、 一般的に言って、Japanese tend to consider it。 日本人はそれを inappropriate、 それが不適切であるというふうに見なすのです。第五文型の consider、 そして it は仮の目的語ですから、それと訳さないで後ろ。
To ask others whom they don't know well to babysit their children。
Ask 人 to はお願いするとです。 Tell 人 to ですと命令する。 Ask ですと please 何々してください。よく知らない他人に自分の子供をベイビーシットお守りしてくださいなとお願いするということが inappropriate、 あんまり適当適切とは言えない、あまり妥当じゃないというふうに見なす傾向があるからなんです。 it が非常に長くなりますので、仮の目的語として後ろに移動させました、はい、then thus、 そういうわけで they tend to take their children wherever they go、 どこに行くにしても自分の子供を連れていく傾向があるんです。
ですから、ちょっと子供がうるさかったりして、レストランとかでよくそういうこともあるんですということなんですけども、
これはまさに文化の違い、過ごし方、暮らし方の違いということで、先ほどの It is not the customary for という場面でございます。はい、ということでございまして、今日はお料理、この辺まででございます。はい、というわけで、お疲れ様でございました。